今朝も皆さんと元気に朝のご祈念をいただくことができました。私は先日お話ししましたように、通院をさせていただく中で、肺機能検査というのを時々受けさせられるんですね。この間ちょっと私の体調の関係があって肺機能が低下してて再検査ということで、結構苦しいんですけどね、これをさせられたんですが、私はちょうど私の年齢で私の体重の人の標準の、肺機能、肺活量からすると 1.4 倍あるんだそうですね。で、検査した人がびっくりするぐらい私は肺活量が多いんですね。それで私は今朝ご祈念いただきながら、私の肺活量が多いのこれご祈念のおかげだなと思うんですね。いつも大きい声でこう結構息が続く限り声出すんですよね。それがいいんだろうなと思うんです。私は学生時代から小児健保をやっておりましたけど、それはもう今本気でやっておりませんからあんまり関係ないと思うんですね。どうぞ皆さんも大きい声でね、思い切りこう声を出してください。ここで声出してもここはありがたいことに苦情が来ないのでね、それでその大きい声を出しますとね、そういう効果というんですか、それから100歳を長生きされたおじいちゃんがね、私の健康法は大きい声で出すことですよ言ってね、毎朝うわー言ってね声出してる人がいましたね。で、私の病気というのは間質性肺炎というのは実はね、呼吸が苦しくなるらしいんですよ。息苦しくなる病気なんですね。ところが私全然息苦しくないのもね、その肺活量のおかげだと思うんですね。大抵酸素ボンベをつけてね、こうよく病院に行くと結構そういう方がいるんですね。酸素ボンベを自分がいつもコロコロ転がしながらここに鼻にねつけてる人がいるんですけど、そういうふうに私も本来なる病気らしいんですよね。全然私は息苦しくないですね。どうぞ皆さんももうちょっと元気出してね、遠慮いりませんからね。皆さんが自分の家で大きい声出したらどうしたんだろうか、あの人おかしいなと思われるか分からないんですけどね、ここはそういう心配いりませんから遠慮なく声出してくださいね。隣のね、方がしょっちゅうね畑の野菜をね、もう毎日のように持ってきてくださるんです。もうありがたいですね。最近ではエンドウ豆、それからスナックエンドウとかいうのがね、できるんですよね。で、昨日佐々木さんがねそこの貝塚の剪定をしてくださって、裏の、木もね葉っぱがよく落ちる木を買ってくださったんです。でその時に私出ておりました。ちょうど隣のご主人がね畑仕事してたんで、いつもありがとうございますって言ってお礼言ったらね、あやー言うてね、でそこの隣の土地をまたこう耕しておられます。で中央になんかボンボンとこう作ってるんですね。何植えとんですかって言って聞いたらね、これはなあれを植えとんだ、金ウリを植えとんじゃんって。金ウリいうのは今頃あんまりね見ないですよね。私の子供の頃にはスイカの頃にねよく井戸で冷やして黄色の真っ黄色のこういうね細長い果物ですね。でこれは結構美味しかったですよね。スイカほど高くないですしね、美味しい。最近あんまり見ないですよね。メロンとかね、そういうふうな高級品が、だんだん増えてきてですね、時々いただくんですが、懐かしい味ですよね。あれは美味しいですよね、甘くてね。でそれをなぜ植えるのかということをご主人が教えてくれたんですね。その実は金ウリを食べるために植えるんじゃないんです。その金ウリを植えるとねざーっと広がるんじゃそうですね。その畑全体にねそのつるがざーっと出てきてね、ああいうつる科の植物っていうのはそうですよね。スイカでもそうですし、ざーっとこう広がっていくんですよね、横へ横へ。 そのことによって土地が改良できるんですね。それをやるんだという。なるほどなと。あのな、これこの石見ている、そこ行産石があるんですよ。この石この中から出てきたんじゃない。あ、そうなんだ、畑から石が出てきたんよっていうね。私、大変だったなぁ言っていたんですけど、いや、ここはもう家があったからな。そういや、そうやなと。昔ここにねアパートがあったんですね。そのアパートを取り壊した後、そのご主人が畑に今されてる。そうするとね、その礎石がありますよね、建物を建てるとね。それが耕してると出てくる結構大きなね、あのお城の礎石ような大きなもんじゃないですけど、普通の住宅のね、あの土台に使ったような石がゴロゴロ出てくるんだそうですね。大変だなあ言って。ですから、そのご主人さんはですね、まあつまりその畑作りというか土地作りを今やってるんですね。で、向こうの前のおばあちゃんの先代の代からやってた畑はですね、もうおばあちゃんがよく肥やしをやってました。生ゴミをね、穴掘って入れてね。 ですからどんどんあっちの方で作物ができて、こっちの方はまだあんまりできないんですね。でもうカチカチなんじゃないで、土地がね、これをなんとかせないかんのやりてましたね。で、私はね、それでねヒントをいただいたんですけどね、私たちがいただいているこの信心による自分作りというのも似てると思うんですね。いきなりいい自分になりたいんですけど、なかなかそういかないですよね。その土地というものがね、やっぱり乾いてたりカチカチだったら、そのいい作物をできないという、そのねご主人のやっぱり考え方というのはやっぱりそうだろうなと思うんですね。いきなりね、こんなあの玉ねぎが欲しいから玉ねぎ植えようかとか言った植えたってできないと思うんですよね。カチカチの土地でね、大きくならんと思うんですよね。それと一緒だと思うんです。で、教祖様がやっぱりね、あの土地を作るという信心も一緒やとおっしゃってるんですね。教祖様はお百姓さんでしたからね、やっぱりそのプロでしたからね。まあ、昨日君恵さんが夏野菜植えたいとおっしゃってました。まあ、君恵さんのこの畑はね、もう代々からその畑で肥やしが効いてるんでしょうからね。まあ、玉ねぎを玉ねぎを植えたら玉ねぎができる、じゃがいも植えたらじゃがいもができるいう、そういう畑になってんだと思うんですね。そこまでにするにですね、やっぱり取り組まなきゃいけないですね。いきなり繁盛というわけにいかないですね。信心もこの常平成の信心が寛容であると、ね、急に肥やしを入れてもいいものができるわけではないと、ね、そういうふうに教さんはおっしゃっておりますね。ああ本当にそうだな。で、私自身がね、昨日皆さんが帰られた後夜ね、これご記念しながらしみじみね、ああ私は本当にありがたい幸せもんだなと思ったんですね。親様がその土地改良してくれてるんですよね。私は何も苦労がないんですね。もうすぐ種を植えたらパッと物ができるような感じです。このご神殿に座らせていただいてね、もったいないなと、ね、教祖様でさえできなかったようなこのお披露前を、私は初代の父母のご苦労のおかげでこういう素晴らしいお日の前でこのご記念させていただけるんだなと思ってね、本当にもう涙が出るほどありがたい思いをいたしますね。本当にその隣のおじさんじゃないですけどね、今カチカチのね、そのアパートが建ってたところをね、でも屋敷だったわけですから、そういう土地になってるんですよね。大きな建物が、2階建ての建物がありました。そこに住んでる人がいましたからね、やっぱりずっと長年何十年その土地がもう踏み固められたんですよね、建物と人間ってね。それを畑にするというのはもうそれは簡単じゃないんですよね。硬い土地を柔らかい土地に変えなきゃいけないんですからね。私たちがいただいているご信心というのはそれぐらいの大事業なんですね。 私の父母がその一生かけてその岩本家のカチカチの土地をですね、柔らかい土地にこう変えてくださったおかげで、今私はいろんなものが収穫できるんですね。本当にもったいないなと思うんですよね。昨日おとついからね、そういう今ちょうどお豆さんの時期ですね。あ、お豆ができました言うてね、いろんな方が持ってこの近辺だけじゃなくて遠方の方もですね、その持ってきてください。教会でも食べきれないからね、三宅さんあの弁当に使って言うてね、いただいてもらったんですね。そういうようなことになるというのは、今いきなり私が何かしたからできることじゃないんです。やっぱり昭和8年に初代がここに来て以来ね、80年にわたるそういう土地改良のね、岩本家の巡りの取り払いをいただく信心というものがあってのことだと私は思いますね。ですから私自身は本当に恵まれた。もう最初から初代夫婦が残してくださったその柔らかい土地の上にね、もういろんなものが できてくるようなところに私はもうおらしてもらってですね。皆さんもどうぞそういう意味でね、恵まれている方が多いと思うんですが、なかなかね思うようにおかげがいただけないというのはね、まだそこに石がゴロゴロしてるんかも、土地がカチカチなんかもわからないですね。ほんならもうそれで諦めてしまうか、そうではなしにね、土地を改良するべく石を外したりね、そして土地改良のためにいろいろ取り組んでいかなきゃやっぱりいいものができないんだというね。私は信心、このお道の信心はね、やっぱり農業と似てると思うんですね。手間暇かかる、時節をいただかなきゃならない。だからよく私は10年お参りしなさいって言うけど、先生10年、他の拝み屋さん行ったらすぐご祈祷してくれるかと。それはまあね、あのマグロを一本釣りをするようなもんですね。たまたまマグロが釣れたらいいですけど、釣れなかったらね、何にもならないのと一緒ですね。やはりお道の信心はその漁業のような考え方、漁業でも今養殖業がありますけど、養殖は別としてね、一本釣りに出かけていって一か八か釣れるか釣れないかというような、そういうタイプじゃないと私は感じております、ね、どうぞ皆さんもそういう 気になってね、気長に、ね、取り組んでください。はい、今日もありがとうございます。